もう、もう天下一武道会に飛行機でみんなが向かってると。
はい。
ヤムチャがちょっと髪が伸びてるんですよね。
うん。
うん。だから、うん、この間の、その、占いババのとこいたあたりは、かなり短かったんですよ。もう、うん、登場時は髪長かったんやけど、ロン毛を切って短くなったっていうところから、この2回目の天下一武道会の時にはちょっとサラサラヘアになってるんですね。
うん。
うん。あの、吉田拓郎じゃなくて吉田栄作。
吉田栄作。
ぐらいの髪の感じですよね。
うんうん、
はい。これで時間、え、何？
なんで当時のトレンディ俳優で例えたんですか？
いやいや、他におるあれぐらいの髪型で。
え？
うん。
あの、綾野剛。
綾野剛いろんな髪型するやんけ。
あの、剛力さん。
剛力女やっけ。てか、サラサラのイメージもないけどね。
ああ、まあ。
ドラゴンボール界で遊べるのこういうタイミングしかないから。
あ、なるほどね。
まあね、あの、山ちゃんのイメージで僕この髪型が一番強かったんですよね。
あ、そう。うん、まあ、ヤムチャはもうこっから毎回のように髪型が変わっていきますから。
そうですね。
そう。
ブルマもですね、この。
ブルマもね、
うん。初めてブルマがこのタイミングで髪型が変わったんですよ。
あ、ここでブルマ変わったんです
よ、うん、それまではずっとロングの、まあまあ、うん、まあ髪結んだりはしてたけど、はいはいはい、基本的には短くはなってなかったんやけど、ここで初めてショートカットになりますね。
あ、そうだ、そうだ。はい、あ、毎回変わってると思ったら、ここからですね。
ここからです。うん、まあ、これで時間経過を表してるわけですね。要は3年経ったってことですから。
うん。
うん。で、プーアルとか、ウーロンとか、ランチさん、ウミガメも来てるんですよね。
うん。
うん。前の時はウミガメは来てなかったと思うんですけど、ウミガメまで来てまして。
うん。
まあ、これ思ったんですけど、ブルマとか、ブルマとウーロンは、西の都に住んでるはずやねんから、現地で合流すればええやんって思うんですよ。なんでわざわざ飛行機乗ってんのって思うんですよ。
前日みんなで会ってたんじゃないですか。
ほんだら、ブルマが飛行機出し上げろよ。持ってるやん。
そんな、いいじゃん。
持ってるやん。なんでわざわざチケット高いよ、あんなも飛行機みんなの分。
乗りたいじゃん。
ちょっと考えます。
持ってるやん。ブルマの運転でええやんか。
前日飲んだんじゃないですか、じゃあ。
だってその前、ヤムチャが運転してるって時もあったんやから、結構でかい飛行機でしょ？
はい。もう。
はい。
この編集者。
うん。で、この飛行機でクリリンの前に座ってた人が、
うん、
帽子被ってたんですけど、帽子に、PAF、PAF って書いてたんですよ。パフパフって書いてたんです。まあ、小ネタですけど
ね。
はい。
はい。覚えてねえな。
で、今回、まあ僕、第2回超人オリンピックって言いましたけど、
ええ、
正確には第22回天下一武道会ですね。
はい。
うん。まあ、過去にいっぱいやってるから当然なんですけど、わかりやすく、前回が21回、今回が22回。
うん。
だから、プラス20したら、漫画の中では前回が1回、2回ってわかりやすいようですよね。
ああ、なるほど。
漫画が始まる前に20回やってたってことです
。そうですね。
ああ、そういうことか。
はい。
それ、今まで気づかなかったな。
はい。で、受付があって、まあ、受付行くと悟空がまだ来てないと。
うん。
うん。で、その間に、鶴仙人が登場しまして。
うん。
まあ、この時はまだ名乗らないんですけど、弟子が二人おって、天津飯とチャオズが初登場ですね。
うん。
そうなんだ。
で、まあ、ギリギリになって、悟空が登場して。
うん。
まあ、少し背が伸びてるんですよね。
うん。
まあ、虎の毛皮みたいなの着てて、
うん、
まあ、はい、尻尾も生えてる。まあ、3年経ってるんで尻尾生えてまして。
うん。
うん。まあ、今見ると全然変化がわからないんですけど、
うん。
当時はデカなったなって思いましたからね。
なったなった。
うん。あ、 こんな大人を描くんやと思ったんやけど、今見ると、ほ、うん、ほんのちょっとしか変わってない。
うん。
うん。まあ一応クリリンも伸びたって言うんやけど、クリリンにはかなり差をつけて。
ああ、そうですね。
悟空の方が大きくなってると。
うん。
で、まあジャッキーチューンもまた出場すると。
うん。
密かに特訓してたらしいとね。うん。ジャッキーチューンは、前回のままやったら弱いってことになってしまうんでね。
うん。
うん。
はあ、じゃあさっきに言ってたあれだ。パワーバランスってやっぱ本当ですね、すごい。
そうですね。
修正できますね。
そうですね。はい。今回の予選参加が182名。
うん。
うん。まあ、主要人物、当然みんな余裕で勝ち上がっていきますけど。
はい。
この時ね、周りモブをね、一人一人ちゃんと書いてるんですよね。うん、偉いんですよね。
うん。
細かーくみんな書いてて、うん、で、よく見ると結構ドラクエモンスターいてるんですよね。
うん。
あー、なんか聞いてもない
。うん。結構はっきりと悪魔神官がおったり、
うん。
オークがおったり、あの、イノシシみたいなね、槍持った、あの、オークがおったり、うん、サイクロップスもおるし、
うん。
で、チラッとオオナメクジもおるし、
そう。
マークデーモンはっきり映ってますしね。
うん。
うん。だからこの頃なんですよね。だから、多分ドラクエ2、3の間ぐらいなんかな。
ああ、やってるんですね。
うん、2か3、その辺の頃やと思いますね。
うん。
で、まあ、悟空の予選の初戦がチャッパ王だったんですね。
はい。
はい。まあ、以前の天下一武道会で対戦相手から一度もかすられずに優勝したと。
うん。すげえな。
まあまあ、こんなやつおったら運営側は興ざめですけどね。
そうですね。帰ってもう出てくんじゃねえよって話です
よ、うん。うん。強すぎるやつは盛り上がりませんからね。
そうです、そうです。
このチャパオに対して悟空はもう余裕で足払いでこかしまして。
はい。
足元がお留守になってたよっていう。
おう。
あ、この時からこのセリフ言わしてるんやと思って。
本当だ。
うん。あの、神様が言うイメージだったんですよ。
ああ、そうですね。そうですね。う
ん。ヤムチャが言われてたイメージしか。
そのイメージがすげえ強烈だったけど、あ、悟空も言うんやと思って。
本当だ。
うん。出所どこなんやろね、これ。ジャッキー・チェンとかその辺なんかな。
ジャッキー・チェンかなこれかな
うん。
悟空が一番最初かも。
なんか、かなわからないですけど。
うん。
まあ当然、悟空は余裕勝ちしまして。
はい。
はい。本戦出場者決定します。
うん。
で、まあ、トーナメントのくじ引きをするんですけど。
はい。
その、鶴仙人の弟子、ちっちゃい方のチャオズが、その超能力を使って、天津飯の思惑通りの組み合わせにさせるんですね。
うん。
うん。で、8人のトーナメントのうち、3人が亀仙人の弟子で。
うん。
まあ、1人は本人ですし。
まあ。
で、2人が鶴仙人の弟子なんですね。
はい。
もう鶴と亀で6人おるわけですよ。
うん。大なめだな。
うん。は、8人中、2人しかそれ以外の人いないんですよ。
うん。
さすがにこれも大会運営からすると、ちょっとは遠慮してくれよって思うと思うんですよ。
考えすぎて。
お前らだけでやるよ、それはっていう。
そうですね。
うん。
あの、どっかの会場でねと。
うん。いや、運営側からしたらそうだと思いますよ。1人ずつにしてくれと。代表者出してくれって。
確かにね。
うん。多分思うと思いますわ。一番強いやつだけ出してくれたら。
そうね。
うん。
代表戦でやれよって話ですもんね。
うん。なんですけど、まあ今読むと、要はモブがほぼいないんで、
うん、
一つ一つの試合が、まあそれなりに見どころはあるっていう感じになってくるんですよね。
はいはい。
うん、うん。
うん。まあ、第一試合がヤムチャ対天津飯。
うん。
うんまあ、試合前からね、挑発し合ってたんで、
うん。
まあ、天津飯がチャオズに1回戦で当たるように指示してたんですね。
はい。
うん。もうヤムチャなんか中指立ててましたからね。
本当そう。
うん。
今の時代じゃ無理なやつですよね。
そう。消えろでしたね。
うん。まあ、いい勝負するんですが、天津反応が押してる。
うん。
振動が夫婦剣も当たらない。
うん。
で、ヤムチャがカメハメハを打つんですよね。この3年間の修行のうちで出せるようになったと。
はい。
ただ、ヤムチャがもうカメハメハ撃って、カメハメハ発射してんのに、それを見てから天津飯が、なんか両手を一回上げて、クイッと曲げて、両手を組んで突き出すんですよね。
うん。
は両人差し指を立てて、まあ、要はニンニンのポーズですよ。
そうですね。
うん、ニンニンのポーズをしてから、気合を入れて、カメハメハを跳ね返すっていう。
うん、
発射してからですよ。目にも止まらん感じですけどね、これまで。うん。
多分ヤムちゃん遅かったんじゃないかなと思って。
ああ、
ね、追い立てだから。
ゆっくり、うん。
スピードがね、
うん、ボエーってなった
。人によってよるんじゃないですかね。やっぱり熟練によってスピードが。
そんなこと。
遅そうじゃないですか。
いや、そんなことはないやろ。まあ、ヤムチャ、跳ね返ってきたんで、かろうじてジャンプでかわします。
はい。
ただ、天津飯もジャンプして、ヤムチャを蹴り落とす。
うん。
で、ブブ隊に叩きつけられて、ヤムチャが気絶。
うん。
天津飯がそこで、ニードロップをヤムチャの足、折れるんですね、ボキってね。
はい。
まあ、もう、もともと気絶してたんで、天津飯の勝ちと。
うん。
うん、まあ、気絶してんの分かってんのに、足を折りに来たっていうね。
うん、そう。
悪いやつだね。
この時、天津飯はね、目つきも悪かったんですけど。
そう。う
ん、めちゃくちゃヒールなんですよね。
ヒールですね。
うん。うん、
やしね、あの時のヤムチャが足折れたところがね、膝いってるように見えるんですよね。
うん。
うん。うん、膝いかれたら、もう、立てなくなりますからね、下手したらね。
ああ、
うん。
そうですよ。
うん。で、多分、すねあたりだったんでしょうけどね。
はいはい。
でないと元に戻らなくなってしまいますからね。人工関節とか入れなかんからね。
リアルですね。
そうそう。
なんか、あの描写がすごいリアルで。
うん。
うん。
初めて見たんですよ、あの人の足がああやって曲がってるところ。
そうですか。
そう。すっごいビビったんです
よ。まあまあ、幼い子からしたら、なかなかの衝撃。映像ですね。
うん。結構ね、あれ、トラウマなんですよ。
はいはいはい。
ほんま、これでほんま天津飯って悪いやつっていうイメージつきましたもんね。
まあ、ヤムちゃんもかなり挑発してたからね。
まあ、調子乗っちゃうから。調子乗っちゃう。しょうがない。
うん。後で和解しますけど、その時に殺されなかっただけマシだって言ってるぐらい、ですから。
自分でもやりすぎたと思うてですね。
まあまあ、それぐらい、いがみ合ってたからね。
うん。まあね。
うん。
まあ強かったからね。
うん。
折れちゃったんだな、と思って。
はい。で、第2試合。ジャッキー・チュン対男狼。
はい。
この男狼も、抽選の同期からジャッキー・チュンに恨みを抱いてたんで、
うん。
まあ、天津飯が当たるようにしてあげたんですね。
はいはいはい。
で、まあ、この男狼っていうのは、なんかって言ったら、まあ、月を見て、狼になるのが狼男。
うん。
月を見て、人間になるのが男狼。
うん。
っていうことなんですね。
うん。
はい。まあ、だから、要は見た目は狼だと。
うん。
いうことで。なんで、ジャッキー・チュンに怒ってるかと言ったら、前回の天下一武道会で月をぶっ壊したから。
うん。
うん。おかげで俺は狼のままだ。こんな姿じゃ可愛い人間の女の子にちっともモテねえんだよ。ジャッキーが。じゃったら、狼の彼女を見つけりゃよかろうが。俺は毛深い奴は嫌いなんだ。っていう。
そういう問題じゃねえじゃん。
まあさ、俺はなるほどなって最初思ったんですけど。うん、そりゃ困るやろうなと思って。
まあね。
うん。まあこの男狼、憲法、30段の腕前で。
30段で、ね、
まあ言うても、憲法のレベルなんで、
はいはい、
強さの桁が違うんで、
うん、
ただこの試合をね、天津飯とチャオズが見てるんですけど、この、 塀の上から見るために浮いてるんですよね。
そうそう。
うん。これが初めての武空術ですけど、
うん。
あ、こんなんありって当時思いましたね。
ああ、まあそうですね。
うん。で、まあこの試合、当然ジャッキーが勝ちまして、
うん。
男狼を人間にしてあるんですね。
うん。
まあどうするかと言ったら、クリリンの頭を催眠術で月と思い込ませて、
うん。
で、今、まあ、人間になれたんですけど、まあ本人人間になって喜んでるんですけど、まあかなり不細工で、
うん、
狼の方がまだ良かったんじゃないかってみんな思ってると。
はい、
うん。で、ジャッキーは、これで狼には戻らんはずじゃって言ってるんだよね。
うん。
まあね。
その、呼んでた当時は、うん、あ、なるほどな、良かった良かったって思ったんですけど、
うん。
まあ、この後何回か読み返すうちに、この話どうなんっていうのがわからんくなってきて、
うん。
ずっとこの月が壊されて人間に戻れなくなったんやと思ってたんですよ。
うん。
やけど、
ね、
最初の話では月に見たら人間になるって言ってるんですよ。
うん。
男狼は。
はい。
だから、狼男の逆な、じゃないですか。
うん。
狼男は月を見た時に狼になって、満月の日以外は人間なんですよ。
ということは、一過性のものってことですよね。
って、なはずなんですよね。
ああ、固定じゃないですもんね。
うん。だから月を見た時だけ、人間になるんじゃないの、うん、この男狼は。っていうことは、日が変われば、狼に戻るんじゃないのって思うんですけど。
あ、本当だわ、うん。
そう。ここが俺はもうずっと、おかしいなと思って、どう捉えていいのか。で、今回、その、ウィキを調べてみたら、
調べたんですか、はい。
この狼男、うん、まあ、うん、この創作物によって定義が変わるんですけど、
うん、
一般的なのは満月の夜に変身するってされてるんですよね。
うん
うん。うん。まあ、やっぱ満月の日以外は変身戻ると考えんと、おかしくて、
うん、おかしい。
うん。ここで喜ばしたところでまた怒ってくるんちゃうかなと思う。
うん。なんならそのタイムリミットが例えば翌日だったら、
うん。
あれまた戻ってるってなって今度またできないってなるじゃないですか。
そうそうそうそう。
あ、本当だわ。全然気づかなかった。
まあ、後に神様が突き戻してくれますけど。
ああ、そうですね。
まあ今回はこのネタがしたかっただけなんでしょうけど
ね。まあ、どうでしょうね。
うん。
まあね、明確すぎる、あれですもんね。あの、設定でしたからね。
うん。
そうですね。
恨みを持ってるの何ですかって言ったら、月壊されたからですって分かりやすかったから。
うん。
いいと思うんですけど、確かにアニさん言う通りですわ。
そうですね。
何も解決してないですわ。
はい。第3試合。
はい。
クリリン対チャオズ。
うん。
はい。
これ当時、チャオズって意味わかりました?
え?どういう意味?
ああ、漢字の意味でしょ?
そうです、そうです。
え、漢字は餃子でしょ?
餃子とチャオズっていうのが結びつくのが結構僕は後だったんで。
どういうこと?
餃子
って書いてるやんか。
いや、書いてあるけど、チャオズっていうやつで聞いてたから、餃子イコールチャオズって同じ字か分かんなかったでしょ?
しかもこれが餃子と読めんので。
あ、ピチさんには読めんから。
いやいや、う
ん、
周りは全員多分小学校だったんで、餃子はカタカナだと思ってたんで。
ああ、そういうことか。
そうです。
餃子の漢字自体がないと思ってた。
そうです、そうです、そうです、はい。
ああ、じゃあ無理ですね。
いや。
天津飯ももうちょっと後に知ったんです。あ、ご飯の名前かということで。
ピチさんの、うん、周りだけ、もしくはピチさんだけが、かわいそうやから、そっとしとこうってみんなが思ってたのかもしれないね。
いや、
そういうこと。
あ、それまだ分かってました？あ、もう見た時大きかったんでしたっけ？
いや、当時見てましたけど、
ええ。
クラスメイトが、あれ、チャオズって餃子だぜって言ってました。
ああ、弟子好きタイプおったわけですね。
うん、でむしろ天津飯自体の存在知らなかったから。
うん。
あ、でしょでしょ
中華料理なの。
うん。
気持ちはわからんでもないんですけど。
うん。
まあ残念。 ちゃダメですね。
いや、餃子結構後までわからなかったですね。
餃子は結構周りが早かったから。
ああ、そっかそっか。
うん。っていうのもあるけど、天津飯自体はその天津飯っていうご飯物を知らなかった、周りが知らなかっただけなんですけど。
うん、うん。
自分からすれば、そもそも気にもしてなかったですよね。
ああ、何から来たかっていうと思うんですね、
はい。はい、全く何も、考えてなかったです。
うん、あ、確かに、ウーロンとかプーアルもわからなかったですもんね。当時は。
ウーロンはわかったんですけど、プーアルは、プーアル茶知らなかったし、
うん、
ヤムチャもヤムチャを知らなかったんで。
あ、同じです、同じです。
そう、気にはしなかったです。そもそも。だから何なんだって話になっちゃう。
はい、失礼します
。ほんま、だから何そう、やし、自然と分かるようになっていくやん、こんな。餃子っていう感じなんて、嫌でも目に触れるやんか。餃子の王将があるやんか。
ちなみに結構後っていつぐらいなんですか？
え、ちょっと中学校ぐらいですかね。
あ、結構後ですね。
いやいや。
中華料理屋さんに行った時に、あ、天津飯や、いう感じで、あ、同じ名前や、いうので、ちょっと感動した記憶がありますね。
あ、ジャオズだつって。
これ何って思ったら餃子って言われたんで、あ、これ餃子なんやっていうようなタイミングでしたね。
そうなんだね。
ね、
はい。
まあ、よかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、でも、チャオズをね、可愛いっていう人もいてるんですよ。うん、
ああ、僕怖かった。
俺も怖いんですよ、チャオズは。
目がね。
うん、目が怖いし、アホやし。
そう。気持ち悪かったんですよ。
元ネタ、キョンシーじゃないですか。
そうなんです。
あ、
もうキョンシーにしか見えないんですよ。僕はちょっと、うん、うん、生きてるか死んでるかわからんみたいな感じするんですよ。
そうで、超能力も使うしね。
そうそう
そう。
そうね。怖いんですよ。
うん。は、まあ、悪いやつは思わんけど、うん、なんかあんまちょっと可愛いとは思えんなっていう。
全然思えなかった。
うん。
漫画見たら可愛く見えるんですかね。そうでもないか。
いや、漫画でも怖かったんです僕。
うん。
はい。
はい。あの、後に出てくるキャラもこういう、この形の目が怖くて、
うん。
ダメだったんですよ。
ああ。
わかります。
で、このチャオズ、武空術で飛べるんで、
はい。
まあ、クリリンも攻めきれなくて、
うん。
で、空中からチャオズがなんとドドンパを撃ってくるんですね。
うん。
まあ、クリリンはかわすんですけど、その、悟空がそれ見て、タオパイパイの技だって驚くんですね。
うん。
で、天津飯がそれに反応して、悟空が、オラがやっつけたタオパイパイって殺し屋と同じだって言ったんだって言って。まあ、もうそれ聞いた天津飯が動揺して。まあ、ジャッキーが言うには、タオパイパイは、鶴仙人の弟だって言うね。
うん。
うん。まあ、近いところでこの辺、兄弟がいっぱい出てきますけど。チャオズが空中からドドンパを連射してくるんですよね。
うん。
てか、まあ、全然当てれないんですよね、チャオズね。で、クリリンはかわすしかできなくて。
うん。
で、カメハメハが打てたらなって思ってるんですけど、もしかしたら打てるかもって思って、ちょっと試してみたら、あ、出そうやってなるんです
よね。そんなもん
か。うん。なんか出そう。これいけるってなって、で、天津飯が、鶴仙人とこまで行って、その、タオパイパイが、亀仙人の弟子にやられたっていうことを報告に行って、行くんですね。それ聞いた鶴仙人が怒って、もうチャオズに、やってしまえ言って命令するんですね。で、チャオズは分かった相手、思いっきりドドンパを撃とうとするんですね。
うんうん、
で、それに対してクリリンはカメハメハを撃とうとして。
うん。
それを見てたジャッキー・チュンは、このにわか仕込みのカメハメハでは勝てないと。
うん。
死んでしまう言うて心配して。
うん。
ほんなら、結果的にクリリンはジャンプでかわして、空中でカメハメハを撃つ。
はい。
これがチャオズに直撃して。
うん、
ただ、まあ、場外に落ちずにギリギリでふわっと浮きまして、とどまりまして。
うん。
まあ、ダメージ受けたチャオズに対してクリリンが畳みかけていきまして、
うん、
ただ、チャオズが両手のひらをクリリンに向けると、 クリリンが腹痛に襲われるっていう。はい、
うん。
まあ、そんな超能力をやるんですね。
うん。
で、まあ、鶴仙人が、その、なんか、心の声というか、
うん。
念波みたいなの飛ばすんですよね。
うん。テレパシー的な、
ね。みたいな飛ばして、
うん。
その、場外に落とさず、じわじわなぶり殺しにしろっていう指示を出して。
はいはいはい。
うん。もう、怒ってるんですけど、
うん。
悟空は、タオパイパイやっつけた言うただけで、殺したとは言ってないんですよね。
うん、そうなんですよね。まあ。
というわけで、鶴仙人怒って、殺せ殺せって言うんですけど、いや、ここで、チャオズが殺してしもたら、もう大会がもうなんか、むちゃくちゃになってしまうやんって思うんですけど。
運営目線だ、必ず。まあでも、しかも言ったら、クリリン殺してないですからね。
まあ、亀仙人に対する怒りでしょうね。
見せしめってことですか。
かもしれないですけどね。
もう、ただ殺したでも負けでしたよね、ルールでは。
そうですね。まあまあ、チャオズが失格になってもまだ天津飯おるからってことかもしれんけどね。
ああ、そうかそうか。
私優勝する自信あったんでしょうね、多分ね。
まあ優勝戦でも、残り一人の、うん、その、悟空の方は天津飯に殺させればいいってことでしょ。
うん、そうですね。もう完全にもう関係なくなってきてるんですよ。
そう、優勝なんか殺、その、譲ってもいいと。
うん。
うん。その、とにかく、うん、亀のやつをぶっ潰したいという。
うん、亀をぶっ潰す。
で、チャオズが、その、クリリンに術をかけたまま蹴るんですね。
うんうん。
もう死ぬまで蹴飛ばすって。で、クリリンは、この、手のひらから超能力出してる、やろうと。ずっと手のひら向けてくるから。うん、っていうことは、3たす4はって言ったら、チャオズが、3、4、5、6って指折り数え出して、術が解けたんですね、クリリンにね。
うん、
で、チャオズの腹にパンチ入れます、
うん。
で、さらに攻撃と思ったら、チャオズなんとかまた術をかけてきて。欲もやったな。お返ししてやる。16たす17は、ピチさん。16たす17。
43。
43!
はい。
9引く1は、なんかチャオズが、あわわってなってるところに、クリリンがパンチで、場外の、壁に激突させる。
うん。
クリリンの勝ちなんですね。
うん。
ここでクリリンが、答えは、パーだって言った
。
そうね。
うん。まあ、うまいなと。
うん。
はい。第4試合。
うん。
悟空対パンプット。うん、急に知らんやつ出てきましたけど。
そうです。これ、あれですね。いつものスタイルですね。キックボクサー、キックボクシングですね。
はい。ムエタイですね。
ムエタイね。
うん。いつもの、ムエタイやし、天下一武道会以外の2つの世界大会では、うん優勝してる人なんです。かなりの達人なんですけど。
うん。
悟空がもうカウンターで肘打ち入れたら終わったんですね。
そうなんですよ。
はい。もう悟空の、
うん。
悟空の強さを表すためだけの人でしたね。
うん。
うん、チャパオといい。
そうですね。両方とも同じような風貌なんですけどね。
そこを混ぜて。
はい。髪型といいね。
で、天津飯曰く肘打ちを3発当ててたと。
そうね。
うん。まあ、この頃もずっとそんなんですけど、
うん、
首都を4発とか、そんなん言うんやけど、
うん。
一発で十分やから。
うん。
一発目で、なんやったら吹き飛ぶやろ、と思うんですよ。
うん。
そんだけ強烈や
った。速さ。
速さ。4回入れる意味は、3回入れる意味はないからね。
いや、それだけ早く動けるすごいいいですよ。
うん、そっかい。
そうです。
うん。準決勝。ジャッキー・チュン対天津飯。
はい。
この二人実力白昼しまして。
うん、
天津飯は、このジャッキーを鶴仙人様よりも上の実力だと認めるんですね。
うん。
っていうことは、天津飯よりも、鶴仙人は弱いってことですよね。
そうでしょうね。
うん。で、天津飯が、ほんの少しだけ本気を出すって言って、 出したんが、新鶴仙流太陽拳っていう、ね。まあこれ、後までずっと使われる便利技ですけど。
これは便利技。
この、目の、この、要は光るんで、目が見えなくなったジャッキーの後頭部に飛び膝蹴りを入れると。うん、飛び膝蹴りも好きですよね。
そうですね。
しょっちゅうやりますが、飛び膝蹴りね。
やります、やります。
うん。これ、太陽拳のこの手の形も、
ええ、
結構発明やと思うんですよ。
うん。
太陽拳をやってるっていうことがすぐわかるじゃないですか。
うん。
やし、もう太陽拳ってあの形しかないじゃないですか、もう。なんやったら、最初は天津飯やから頭が光ってるように見えるんですけど、うん、この後悟空とかみんなやっていくけど、ちゃんとあの形をしたら太陽拳で光るっていうイメージ植え付けれたじゃないですか。
ああ、そうですね。
だからこれ、クリリンだけ手の甲の向き逆っすよね。
あ、なんか。え、そうです？
そうなんです。しかも、クリリンの場合は、ピースサインに近い形なんですよ。
あ、そう。まあ、これは、後に出てくるんで。
うん。
あ、この大会で出てきたっけ？
いや、出てきてないです。
出てきてない、ね。
後です。
後です、ね。
だいぶ後です。
はい。まあ、その時また言いましょう。
はい。
この時は、だから、ナハナハの形ですからね。
そうですね。
うん。
なんか、ネイル見せるみたいな感じ。
ああ、そう、わかりやすいですね。うん。
なはなはの方がわかりやすいやろ。
いや、ちょっと、なはなはちょっと、わからないですね。
なんでわ、なんでわからんねん。若い子は、若い子はわからんって言うならわかるけど、ピチさんわからんわけないやろ。
いや、わかんないっす
よ。なんか、小悪魔アゲハみたいな感じですか。
え、なはなはって、浅沼さん知らない？
知ってる知ってる。千田光雄ですよ。
やけど、
うん。
竹ちゃんマンの方が俺らは有名なんですよ。
ああ、なるほどね。
もともと、千田光雄のやつを竹ちゃんマンが広めてくれたんですよ。
そうですね。
なはなはっていうのはわかるんですけども、この指の形となはなはが結びつかないですね。
あ、もういいです。うん。後で検索してください。
はい。
さあ、僕は小ギャルの方がすごいイメージつくんで。
うん。
はい。
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 小ギャルあんなんするか？
するする。
そう、ネイルを見せる形はすごくわかりやすい、
ね。片方でギャルピースですか？
うん。
ダブルギャルピースですよ。
納
得いってないですね。
怒られた。
はい。まあ、こうやってジャッキーなんとか立ち上がりまして。
はい。
お主。それほどの技を、なぜ正しき道に使わぬのじゃ。なぜ悪に走る。技が泣いておるぞ。鶴仙人とは縁を切るのじゃ。安易な影の道から抜け出せ。日の光に満ちた世界を走ってみよう。天津飯が、臭いことばかり言いやがって、その減らず口を叩けなくしてやるぜ。天津飯の攻撃、蹴りが当たりまして。
うん。
ほう。どうしたのじゃ。先ほどのような技のキレがなくなったな。迷っておるのか。悟空が、太陽拳でも、リング穴は、その見えなくならなかったんですけど、それを不思議に思うんですよね。
はい。
で、それをクリリンに何でか聞いたら、クリリンはもうサングラスしてたおかげだろうって言って。
うん。
へえ、そんなことができるのかって悟空は思うんですね。
うん。なるほどね。ここでも使ってたわけですね。
はい。で、鶴仙人が、ジャッキーは亀仙人だっていうことを気づきまして。
うん。
まあ、それを天津飯にテレパシーで伝えるんですよね。
うん。
で、ここで天津飯が、出した技がカメハメハ。
うん。
なんかこれがでかすぎると。うん。これをジャッキー逃げたら、その、観客席に死人が出てしまうかもしれんと。
うん。
っていうことで、受けて反らせるんですよね。
うん。
まさかこれほどの腕とはの、全くあっぱれじゃ。わしは嬉しいぞよ。ゾクゾクするわい。明るい道を歩んで大物になれよ。って言って、自ら武部隊を降りる。
うん。
天津飯の勝ちですね。
うん。
はい。準決勝もう一戦。 悟空対クリリン。はい、この二人が、真剣勝負するのは初めてですね。
うん。これはすごかったですね。
まあ。
このジャンプの表紙がかっこよかったんですよ。
ああ、そうですか。
そうですか。
すごい覚えてるんです。
二
人が対峙する、
うん、
あの、表紙だったんで、
うん、
検索すれば出てくると思うんですけど、
うん、
めちゃめちゃかっこよかったです。
まあ、この二人も思いっきりなんかやるんですけど、思いっきりやろうな言うて、まあ二人とも楽しむように思いっきり戦いまして、
うんうんうん、
その空中からクリリンが悟空を蹴り落として、叩きつけられるかと思ったら悟空は着地します。
うんうん、
で、自由落下してくるクリリンを悟空が飛び蹴り。ただクリリンは思いっきり空気を吸って落下を止めるんですよね。で、悟空の蹴りが透かされると。
うん。
うん、ゴムゴムの風船やんと思うんですけど。
うんうん、声もそうだし。うん。
これ、小田先生はこっから着想を得てるんちゃうかなと思うんですよね。なんか。
それ声優ありきでしょ、でも。
そんなことないよ。だって、小田栄一郎は、ドラゴンボール大好きですから。
大好きですけ
ど。めちゃめちゃ影響を受けてますからね。ワンピース。
もちろん。
ワンピースは、とにかく、ドラゴンボールの影響を受けまくってるから。
もちろん。田中さんがチラチラ見えてるから。
田中さんは後付けですよ、そ
ん
なも
ん。後付けなんですけど、なんかチラチラ見えちゃうから。
うん。
都合が良すぎるな、と思って。
ああ、だから主人公が大飯ぐらいとか、
うん、
腹が減ると力が出ないとか、
確かに確かに。
主人公が計算高くないとか、
うん、
その性格が軽いとか、
うん、
あと、巻末でやってるお便りコーナー、
うん、
ワンピースはその間に挟んでいきますからね。とか、まあ、とにかく、うんマネとまでは言わんけど、ものすごく影響を受けてるっていうのがわかりますよ。さらにゴムゴムの風船しましたからね。
だし、田中さん出てくるしね。
はい。はい。で、まあ、悟空が楽しくなって、もう、もっともっと思いっきりやろう言うて、
うん。
猛ダッシュして、カメハメ言いながら向かってくるんですけど、クリリンの目の前でジャンプして、空に向けて、はぁって言って、その落下に推進力を加えて、クリリンを殴るんですよね。で、吹き飛んだクリリンに向かってジャンプして、腹に膝を落とす。もう、クリリンがダウンするんですけど、ワン、ツー、スリーで立つっていうね。うん。めちゃめちゃ見応えのある戦いですね。
はい。で、
で、ここからクリリンの逆襲。
うん。
向かっていくんですけど、悟空はパンチをかわして頭に手刀を落とす。
うん。
で、一旦クリリンが離れて、カメハメハを撃つんですが、悟空はそんなもん効かん言うて、片手で余裕で受けるんですよね。
うん。
で、その瞬間クリリンは後ろに回り込んで、悟空の尻尾を掴む。
うん。
悟空力が抜けて倒れてしまいました。
はい。
カウント取られるんですね。
うん。
で、ナインまで行ったところで悟空が起き上がって。
うん。
まあ、結局力が抜けたっていうのは演技で、
うん、
この3年の間、尻尾鍛えてて、
うん。
うん、もう、弱点ではなくなったっていう。
うん。
もうこの時点でラリッツ超えですね。
うん、そうですね。
まあまあ尻尾だけですけどね。
そうですね。
うん、
確かにね。
はい。で、亀仙人は、この、もはや悟空に弱点はないって。
うん。うん。
クリリンが、悟空が釣られて、って言って見るんですね。その瞬間、うん、クリリンがエルボー。
うん。
で、悟空が、汚ねえなぁ、うん。クリリンが、勝負に汚いもクソもないのだ。うん。亀仙人が、弱点があった。素直で真面目すぎる。
うん。うん
ほんなら悟空が急に消えまして。パッパッパッパッパッパッパッパッっていう音だけ聞こえてきて。亀仙人も見失ってて。 天津飯だけかすかに見えてるんですよね。
うん、
で、悟空は反復横跳びしながら近づいていってたんですよね、
うん。
あまりの速度に見えないと。で、クリリンの目の前でバー言って出てきて、
うん、
クリリンが場外に落ちる。悟空の勝ち。まあ、クリリンが驚いて、後ろに飛んだところで、まあ、うっかり外に出ちゃったってみんな思うんですけど、
うん、
天津飯にはちゃんと首都を8発入れたのが見えてたと。
うん、
しかも、場外に落とす程度の弱さの首都を、っていうね。
うん、
はい。まあ、この時に、天津飯が、俺の3つの目でも、かすかにしか見えないって言ったんですよ。三つ、うん。ここで初めて、あ、ほんまや、天津飯目三つあるわって気づいたんですよ。
ここで？
あ、
連載当時。
そうだったんだ。
うん。
そうかもしれないですね。
全く、あそこに目があるなんて思ってないから、あれを目やと思ってないんですよ。
うん。あ、そうっすか。
うん。全く思ってなかったですね。
そうそうそう。
ああ、そっか、飾りか何かだと。
よくあるんですよ。三つ目のキャラってたまに漫画で出てくんねんけど、
うん、
そこに目があると思ってないから、なんかの飾りやと思ってたりするんですよね。
うん。
ああ、なるほどね。
うん。でも後で見ると、あ、ちゃんと目として描いてるわっていうのに後で気づくんですよ。
うん。うん、ああ、ほんまや。
うん。はい。で、まあ、悟空が勝ったんですけど、決勝、休憩取るかって言われて、悟空が休憩いらないって言ったんで、もうすぐに始まります。
うん、はい。
悟空対天津飯の決勝、
うんうん、
はい。いかに悟空が余裕で勝ったかということなんですよね。
本当だわ。
うん。まあ、開始直後からものすごい攻防。
うん、
一コマ一コマね、このフレームレートで言ったらかなり低いんですけど、
うん、
コマとコマのつながりが頭で保管できるんですよ。
うん。うん、
そのコマとコマの動きが全部アニメーションで見えるんですよね。
うん。
それぐらい素晴らしい戦いというか。
はい。
これができる人がほんまに少ないと思うんですよ。
うん。
その最新の漫画もよく見ますけど。
うん。
どう動いてんねやっていうわからん漫画結構ありますからね。
多い。
バトルもんでですね。
バトルもんで。バトルでなくても、うん、とにかくこれとこのコマのつながりが全くわからんということはすっげーあるんですよね。
うん、読み返すときありますからね。
何本読み返してもわからんときありますからね。
うん。
まあ、諦めます、
ね、
うん。
うん。
なんかこうなったんやろうぐらいにしかわからんけど、これがもうドラゴンボールで育てるから、これが当たり前と思っちゃうんですよ。ここまでわかるっていうことが。
うん、うん。うんうん、
大人になって下手な漫画を読んだ後にこれもう一回見るとどんだけ素晴らしかったかっていうことがわかるんだよね。
なあ、そうですね。
うん。で、まあ、悟空がさっきの消えるやつをやるんですね。パパパパってやつね。
うん。
天津飯には見えてて攻撃を食らってしまいまして。
うん。
で、そのままマシンガンのように天津飯の連打。
うん。
これが悟空食らっちゃいましてぐったりしてて。
うん。
で、ぐったりした悟空を掴み上げて、終わった。天国か地獄、好きな方に行ってこいって。なんか、チャオズが、あ、あれをやる気ですねって。ツルセニンが、クックック、あのガキは死んだって。なんか、悟空を高く投げまして、配球拳、行くわよって。レシーブの構えして、はーい。これ、一人二役でね。
うん、
落ちてくる悟空を、回転レシーブ。ワン、うん、でもう一度落ちてくる悟空をトスして、ツーで、天津飯も飛び上がって、アタック床に直撃。
うん。
ツルセニーが死んだって言って、ニヤリってして。
うん、
ただ、悟空はもうすぐに羽を置きまして。
うん。
おめえ、本当に強えんだな。おら、玉げちった。おめえなら、力をまんまに出しても死なねえから、おら、思いっきりありそうだ。笑わせるな。今までも思いっきりやってたくせに。うん。試合用のパワーでな。だけど、おめえは、おらのこと殺してみてえだから、おらも戦闘用のパワーでやる。 へん。そんなつまらんはたり、初めて聞いたぜ。行くぞ戦闘開始っていう。
はいはい。かっこいいな、これ。
かっこいいですね、このね。
うん。
っていうか、その前の、配給券なんやねんって思いますけどね。
おあれ謎なんだよ。これ一回きりなんですよね。うん。配給券出てくるのね。
あの、多分声優さんも頑張られたような記憶ありますけど
ね、
これ。
ねえ、あの人にあれをやらしたわけでしょ？
そうです
ね。まあ、やっぱギャグの域を超えたくなかったんでしょうね。
うん、
うん。シリアスになりすぎてしまうんで。
うん。
う
ん、
そうですね。緩急でしょうね、うん、多分ね。
うん、ね。
はい。悟空が猛ダッシュ、うん。顔面にパンチを入れます。これが直撃しまして。で、そのままお腹にパンチを連打。とどめに飛び蹴り。ほな、天津飯が吹き飛びまして、これを悟空が追って、もう天津飯が水平に飛んでいってるんですけど、その下に潜り込んで蹴り上げます。うん、かーめーはーめー言って撃とうとするんですが、やめた。
うん。
まあ、天津飯がダメージを受けながらもワクワクしてて。
うん。
まあ、これを見てた亀仙人曰く、その、悟空が亀ハメハをやめたのは、あのタイミングで撃っても跳ねのけられると。亀ハメハを撃つエネルギーが無駄だと計算したんじゃないかっていう。
お
まあ、それぐらいお互い強いと。
はいはいはい。
はい。
賢くなってるんですよね。
もうこの時点では亀ハメハはもう、かなりちょろい技になってるんですよ。
そうですね。
山吹っ飛ばしてた、あの、亀ハメハが。
あの、なんなら全員亀仙流使えてたし、鶴仙流である天津飯ですら使えるようになりましたからね。
うん、
そうですね。
うん、
はい。
安い技になってしまいました。
はい。ここから悟空が残像剣を使います。
うん、
天津飯がそれを呼んで攻撃。ただそれも残像。
うん、
悟空が残念でした。攻撃をするんですが、それも残像、天津飯が引っかかったな、裏の裏だ。言ってモンゴリアンチョップをするんですが、それも残像。
うん、
悟空がターって言って蹴りが当たりまして、うん、裏の裏の、そのまた裏だっていう、
うん。
前も言いましたけど、この、裏の裏合戦ね。
うん、
はい。まあ、これは便利な。何とでもなりますからね、これね。
そうですね。うん。
うん、あと、モンゴリアンチョップも好きですよね。
そうですね。
うん。あんまり戦いで使わないですからね、モンゴリアンチョップはね。
そうですね。総合関係でやったのって桜庭さんぐらいですよね。
うん。まあ、総合はね。
そうですね。
うん。プロレスでは天山がよくやりますけどね。
まあ、天山ですね。うん。まあでも、プロレスとやっぱ総合ちょっと違いますからね。
まあ、いやいや、あの、桜庭はプロレスラーですから。
まあ、あの、プロレスが一番強いんですって言った人なんですけど。
そう。
あの、総合の試合で出したのはもう桜庭さんぐらいなんで。
じゃあ、あれはプロレスラーとして出てるからそれでいいんですよ。
まあ、そうなんですけど、あの、うん、悪かったです。
はい。天津飯が、またもや太陽拳やります。
はい。
で、悟空は、天津飯がパンチしてくるのをキャッチして、ボディにカウンター入れます。食らった天津飯が、あが、ががな、なんでやねん、っていう。
体ねえ。
本当にな
んでやねんって言ってましたよ。
嘘。
ほんまほんま。
そう、ここだけ言
ってます。
あが、ががな、なんでやねん。
嘘本当に
ほんまやって、調べてみて。
え、なんでやねんって、天津飯がなんでやねん
って。天津飯がなんでやねんって言ってますよ。
ここ言ってます、言ってます。
うん。なんでかと言ったら、悟空はサングラスをしてたっていうね。亀仙人のサングラスを借りてたんですよね。はい。
もうそれより全然天津飯のなんでやねんがちょっとパワーワードすぎて。
はい。ここから天津飯の攻撃が当たるようになってくるんですよね。
うん。
なんか悟空が、汚ねえぞって言って。まあ、なんでかって言ったら、鶴仙人の命令で、チャオズが、超能力を使って、腹痛を起こさせてたんですよね。
うん。
うん、クリリンに向かってやったやつね。
はいはいはい。
ただ、チャオズ、この時、指一本向けてるだけなんですよ。
うん。
さっき両手のひら向けてたん、あれ何やったんって思って。
一個でよかったんだ。
ほんだら計算の時、ほどけへんやん。
うん。忘れてたんでしょう。
違う超能力なんかな。
かもしれない。あ、そうです。
うん、だったら、クリリンにもこれやればいいや
ん。いや、違うやつなんで。こっちは戦闘用なんで。
あ、そうですか。
試合用じゃないんで。
はい。これ、まあ、何度もやるんで、天津飯が気づいて、はい、チャオズに辞めさせるんですけど、
うん。
鶴仙人の命令に背くわけなんですね。
うん、うん。
なら、天津飯が、この試合だけは思いっきり戦ってみたいのです。手助けはいりません。実力で必ず勝ってみせます。わしは殺せと命じたんじゃ。殺せません。殺せば、この試合の優勝はなくなる。それに、俺はもう、殺し屋にはなりたくない。逆上した鶴仙人が、こうなったら二人とも殺してくれるわい。チャオズ、二人の動きを封じろ。チャオズが、天さん、初めて思い切り戦ってる。僕も試合終わりまで見たい。もう怒った鶴仙人はチャオズを殺そうとするんですね。
うん。
で、亀仙人が亀ハメハを打って、鶴仙人だけを吹き飛ばすんですね。
うん、器用ですよね。
すごい技術ですよね。
技術ですね。まあ、やっぱ一番熟練してるから。
まあ、そうですね。
火事も消せるし。
そういった火事だけ消せよ。
いや、張り切っちゃったから、あんた。でもね、ここがかっこよかったんですよね。
そうですね。
うん、ほんとかっこよかったんですよ。
案ずることはないぞよ。あやつはあれぐらいで死ぬような玉ではない。さあ、うん、邪魔者は消えた。両者とも心置きなく試合をせい。天津飯が、師匠を裏切ってしまった。俺にはもう、この試合、絶対に負けることはできん。覚悟しろ。次の攻撃で間違いなく、型をつけてみせる。チャオズが、テンさん、あれをやるつもりだって。まあ、ここで、週またぎまして。
はい。
天津飯が、ぬぬぬぬぬってなんか踏ん張ってるんですよね。
うん。
チャオズが、違った、気候法じゃない、使用権だ。天津飯の背中から腕が2本生えまして。天津飯が元あった手でモンゴリアンチョップまたするんですよね。
そうなんです。好きなんだな、はい。
それは当然悟空は両手でガードするんですが、天津飯の背中に生えた手で、うん、両手を組んでハンマーを落とす。
うん。
要はダブルスレッジハンマーってやつですね。
うん、
今回、調べてみたけど、あれに名前あるのかなと思ったら、
うん、
名前あるみたいですね。
え？
プロレスでよく使うダブルスレッジハンマーっていうらしいですよ。
あー、なんだ、天津飯の中。
じゃないじゃない。
技名があると思う。
プロレス技なんですけど。
あ、そうですね。
うん、はい、あれも、その、見た目だけの技だっていう。
うん、
本気で打ったら小指を痛めるだけっていう。
そうそうそう。それはあんま言っちゃいけないです。
はい、悟空が、おめえが4本腕なら、オラは8本だって、
うん、
まあ、素早く動かして8本に見せて、手数で勝つって感じですね。
うん。
まあ、これ、その前に、予選でチャパオがやってた8種拳と同じなんですね。
あ、そうなんだ。
なるほど。そうや。
はい。で、天津飯が、どうやら、まともにやり合っては、さすがの俺も分が悪いようだな。大したやつだ。本気でそう思うぜ。ここまで追い詰められるとは考えてもいなかった。まあ、背中の手を引っ込めまして。忠告しておく。この技をまともに食らえば、さすがの貴様も間違いなく死ぬ。貴様は殺したくない。だから避けろ。いいな。避けるんだぞ。亀仙人が、まさかって。チャオズが、気候法だ。天さん、やめて。亀仙人が、やはりそうか。よすんだ天津飯、死にたいのか。もうこの二人だけなんか偉い、
うん、
シリアスになってるわけですよ。
はいはい。主張していますからね。うん、
亀仙人曰く、亀ハメハよりも数段強い破壊力で、あまりの凄まじさで撃った本人が死ぬこともあると。死ななくても間違いなく寿命は縮むっていうね。
寿命縮むんですね。
そうそうそうそう。
はい。で、天津飯がチャオズに、大丈夫だ。思い切りやるわけじゃない。俺も死にはせん。悟空に向かって、わかったな。必ず避けるんだ。言って高く飛んでいくんですよね。
うん。
悟空は冗談じゃねえ。ほら、逃げるのは嫌だぞ。何すんのかなって、まあ、呼んでた頃思ってましたよ。どんな技すんねえやろうと思って。
うん、本当に。
ほんなら、亀仙人が言うには、要は、場外負けを狙ってるんだろうと。
うん。
うん。すごい、威力があるから、武部隊自体を消してしまうんじゃないかっていう。
うん。
で、天津飯は空が飛べるから、要は、誰も傷つけずに、必ず勝つ方法だっていうことなんですね。
うん。
だから、悟空には意地を張らずに避けろと。
うん。
うん。で、天津飯が空中で、
うん、
また、ニンニンの構えして、
うん。
はー言うて、力を貯めてるんですよね。
はいはい、
うん。今、カメハメハ撃てようと思うんですけど、
まあまあ、
はあ言うて、すっげえ時間かけて、その、天津飯の手が光り出して、
うん、
で、この両手を離して、この両手の間に、その手と手の中に気が集中していくんですね。
うん、
で、また手を近づけていって、要は輪っかを作る感じで照準を作るんですね。
うん、
狙いは武部隊だ。気候法を言って、ものすごい衝撃で発射しまして。
うん。
綺麗に武部隊消し飛んでるんですね。
はい。
もう穴がぽっこり開いてて。あんな四角く撃てるんやと思うんですけど。
綺麗にね。
綺麗に真四角でしたね。
はい、うん。まあ、すごい、すごい技ですね、気候法ね。
すごい、うん。ルールとしてどうなさい、これ。今思うと。
まあ。
そもそも飛ぶこと自体どうなのって話ですか、
ね、禁止はされてはないですからね。
うん、ああ、そっか。
うん、ルール、そういうルールはないから。
うん。うんね、飛べるもんだったら飛んでみろって感じですかね。
うん、
で悟空がいないんですね。
うん。
消し飛んだかと思ったら、気配があると。
はい。
天津飯が気づいて、上だって言って、上空に上がっていくんですね。
うん。
で、そこに悟空がいて、悟空に向かって、さすがだ。あの一瞬でよくこんな上空まで飛び上がれたな。悟空が。すっげえ技だ。おめえの言った通り、避けなかったら本当に死んでたかもしんねえ。言って、二人とも自由落下してる感じで。
うん。
天津飯が、残念だったな。これで貴様の負けだ。お前はこのまま落ちるしかない。しかし、もう武部隊はなくなった。つまり、この試合の勝敗はどっちか先に、どっちか先に地についた者の負けになる。しかし、俺は武空術で自在に飛べる。勝敗は明らかだな。悟空が落ちながら考えてるんですね。
うん。
オラの最後の攻撃受けてみるか。オラの残った力全部かけるって。天津飯が、自由の効かない空で一体お前に何ができるというのだ。おめえだって今の技で動きが鈍っているはずだ。か、め、なんだと？カメハメハなのか？何かと思えば、ここに来てカメハメハか。全く俺には通用せんぞ。最後の悪あがきか。はははは。はあ、め、とくるっと反対方向を向いて、なんだと？と悟空が、はあ、言って、天津飯に向かって飛んでいくんですね。
うん。
しまった！悟空が、さすがのおめえも、空じゃ素早く動けねえ。頭突きが天津飯の腹に当たります。
うん。
天津飯が気絶して落ちていくんですよね。で、悟空も落ちていくんですけど、やべえ。カメハメハに力を使いすぎて、体が言うこと聞かねえ。先に落ちた方が負けなんで、
うん、
アナウンサーが確認するために飛行機出して確認しに行くんですね。
はい。
ほとんど同じ位置です。いや、むしろ孫選手の方がやや不利か。悟空が最後の力を振り絞ってカメハメハを打つんですね。
うん。
な、ポッって言って、わずかに出て。
うん。
その、ポッっていうので、ほんの少し落下が遅くなって。
はい。
これで孫選手有利になった。これを、病院でラジオを聞いてるヤムチャたち。うん。まあ、喜ぶんですね。
うん。
ほんなら、悟空が走ってた車にぶつかって先に落ちてしまうんですね。
うん、
でその直後に天津飯が落下して、孫選手、ふん、なんと走っていた自動車に先に当たってしまいました。天津飯選手勝ちました。優勝です。ってなる。
ああ、これ当時はちょっとショックでしたけどね。また優勝せんねや思うて。
うん。さ、俺いまいちピンとこんかったんが、
ええ。
車に当たるのは地面についたのと同じことなんて思ったんですよ、最初。
うん、そういう話ですね。
うん。車に当たっても先に天津飯の方が先に落ちてるんちゃうのって思ったんやけど。
うん。
まあ、何回か読み返すると、あ、これ悟空の方が先に落ちたっていうことになってんのかと思って。
おお、そうですね。
車に当たって跳ね返って勢いついて下に落ちたってことかと。
うん。
それに気づかず、俺は車に当たったせいで、負けたっていう、だってアナウンサーはそう言ってますからね。走っていた車に先に当たってしまいましたっていう。あ、それが、うん、それで負けになるんかと思ったけど、
うん、
実際、悟空の方が道路に当たってんのも早いんですよね。
うん。僕も、絵でそれで判断して、その、アナウンサーの字は読んでなかったですわ。
ああ、俺はこの、いや、車があったのはどうなんっていう、その、車も地面扱いなんていうのが、いまいち腑に落ちずに、
うん。
なんか、この2回目の、女子オリンピックじゃなくて、天下一武道会は、腑に落ちひんかった記憶がありますね。
うん、あ、そっちの方の腑ですね、
うん。そうそうそう。まあ、負けるのは、
うん。
そういうふうなことやりそうやなとは思いました。
当時でも悔しかったですね、普通
に。そうですよね。子供がすごいなんか悔しかったんですよ。
う
ん、
あ、そう。
またかーっての
。うん、そうそうそうそう。絶対今回勝てる思うね。実力差も結構あったんで。
あれはでも、ジャッキー・チュン戦も負けた方がいいと、させてたから、
うんうん、
今回も、その、悟空には勝たせないっていう、落ちに持ってきたかっていう、なんか、納得の方が強かった気がするの？
はい、だから大人ですから、やっぱそういう
感じですね。
少年はちょっと本当、ショックでしたよ、これ。
そう。なんでってなりましたから。
そうそうそうそう、そう。
当時はね。
うん、まあ、買ったとて。
そうなんですけど、優勝賞品ですよね。
何が叶うわけでもないし、ね、
賞金あるじゃん。
いや、使い道、
ってほしいだけ
です使い道わからんし。
いや、飯食える。
ただ単に悟空に勝ってほしいというだけでしたね。
まあ、
うん、まあ、
勝負には勝ってますからね、試合に負けてるけど、
うんうんうん。まあ、悟空からすれば勝ちたいのは本当にただ単に一番強いやつの称号が欲しいだけだし、
うんうん、
名誉じゃなくて普通に試合に勝って強いんだっていう実感したいだけだから。意味はありますよ。勝ったとてって言わないでください。
いやいやいや、何もないですよ。勝ったとて。
なんだから。
何か、得るもんはないですよ。悟空に対して。
じゃあなんで出てるんだよ。
だから楽しかったんですよ。楽しかったからいいんですよ。
だからそれを言ってるじゃないですか。楽しいから。
だから勝ったとてですよ。
だから勝ったとてって言わないでください。だ
から大会後。
はい。
その天津飯が、俺は運で勝っただけやから、その、賞金の半分は悟空に譲るって言うんですけど、
うん、
まあ悟空は使い方もわからんし、いらんって言うんですよね。
うん。
あ、まあね、さっき言ってたね。
うん。うん、で、天津飯が、ほんなら、俺のおごりで飯食いに行こうって言って、
うん。
うん。まあじゃあ行こうってなって、ただ悟空がドラゴンボールと如意棒忘れたっていうのを思い出して、
うん。
で、クリリンが、お前もうクタクタだろ？いいや、俺が取ってきてやるよ。ってすまねえ、サンキューって。天津飯とヤムチャがこの後仲直りするんですよね。
う ですね。
うん、殺されなかっただけマシだとか言って。
うん、うん。こんなことされてるんですけどね。
まあまあ、ヤムチャも悪かったですからね。
まあね、あの、挑発がエグかったですからね。
はい。行きましたからね。
はい。で、仮面仙人が天津飯とチャオズに自分のとこに来ないかって誘うんですよね。
うん。
うん。ほな、ワルランチさんが、さ、賛成だ、来い、ワイルドさんに惚れたって言う。天津飯は、まあ、裏切ったとはいえ、鶴仙人様の弟子だと。うん。のこのこそっちには行けない言うて断るんですね。
うん。
ここで、ギャーって聞こえて。
うん。
クリリンの声だ。見に行くんですが、クリリンが倒れてまして。
うん。
クリリン、どうしたんだ、おい。もう横にアナウンサーが倒れてて。
うん。
化け物だ。そこにあった袋から変な弾と武道会の名簿を奪って、逃げた。クリリンを抱いてる悟空が、死んでる。クリリンが殺された。ここで、何が起こったのか。
はい。
それはまた、別のお話と。
いや、ここの子はすごくもう、幼心ほんま覚えてますね。
衝撃的。
幼心関係なし、みんな衝撃です
よ。いや、悟空は優勝戦、そしてクリリンがこの状態で、この一週間ですごいことが起きて。
あ、もう頭パニックだった。
そうそう、そうなんです、そうなんです、ほんと。
いやいや、悟空どうでもいい。クリリン死んだからすごいでしょ。え、死ぬのって。
もう悟空。いろんなことが重なったんですよね。
うん。
まあまあ、もちろん、天下一武道会が終わった。で、こっからどんな話になんねやろうの、先の予想が全くつかないところで、クリリン死ぬって、どういうことって。
ほんとびっくりした。うん。衝撃が強すぎたし。
うん。
あとせっかくなんか、和やかだったじゃないですか。
はい。
天津飯も悪の道に行かなかったし。
あ、そうそうそうそう。ね、
大演壇みたいな感じだったのに、
うん、
死ぬのって思って、
うん。
あっさりなんですよね。ここら辺の展開も。
うん。
死ぬと終わっちゃった。
ちょっと前まで逆パートがあったぐらいなんですよね。これ一気にね、シリアスになりましたからね。
なりましたじゃない。急に、ここの一コマっていうか、この最後で、こんなになったんやけど、
うん
うん
うん、
こっから、めちゃめちゃシリアスに入っていきますからね。
うん、
今までのギャグ漫画どこ行ったんっていうぐらいシリアスに入っていくから、
そうそうそう、
ここがきっかけで、やっぱり、これ以前、これ以後で全く変わってくるんですよね。
ああ、そうですね、
うん。
そうなんです。ここがある種最後だっていう風な人もいるぐらいですからね。こっからの展開が。
うん。
そう。
びっくりしたんだ、このでか一コマが。
そうそうそう。ほんま怖かった。
そう。
本当に。
いや、アニさん的にはそのドラゴン、ドクタースランプからのつながりで、ちょっとまあギャグもありつつなんで、まさか死人が出るとはというところですよね。
そりゃそうですよ。
ね、
誰もそうですよ、うん。
全国の小中学生は死ぬなんて夢にも思ってなかったから。
うん
うん、そのジャンプで毎週楽しいな、楽しいなって呼んでて、
うん、
このクリリン死んだの時の衝撃って、ちょっと日本がちょっと揺れましたからね。
うん、そうですね。
ジャンプ読んだ少年の衝撃でちょっと揺れましたからね。
そうそう、グイッてなったんですよね。
うん
うん、決して大げさな表現じゃないんですよ。
そうそうそう。
それくらい衝撃だったんですか。
もう死んだっていう限りは死んでるんやろうと思って。
うん。
嘘じゃないし、悟空、うん、嘘つかないし。
うん。
で、あと、登場人物、主人公周りが死ぬって、なかったから。
うん。あと、まあ、誰にっていうのもこう、ありましたしね。
しかも、クリリンですからね。
そうそうそうそうそう。
ずっともじゃないですか、悟空の。
うん。
これが、ねえ、しかも悟空が疲れてるって聞かせて、如意棒取りに行った時に襲われて殺されてるから。
うん。
悟空にしたらパニックっすよね。
うん。
この時点では死というものがすごく重い。この後すごく軽くなっていきますけど。
うん、あ、それは、うん、
死というものがすごく重くて、
う
ん、
で、
ウパのお父さんが亡くなったっていうのもちょっと忘れてるんですよね。
うん、そうですね。
うん。で、考察とか全くない時代やから、
うんうんうん、
今の人は、ここでクリリン死んでも、ドラゴンボールで生き返れるやんって、繋がるかもしれんけど、
うん、
当時、全くその発想がないから、
うん、おすすめがないんです。
そう。
うん、
どうすんのこれって、ってか、誰が殺すのってなるんですよ。
そうそうそう
そう。そんな殺人事件みたいなことが起こんのこの漫画って。
ちょっと、あなた、コナン集がしたんですよ。
そう。
殺人事件じゃない、殺人事件。
そう。こっから何犯人探しっていう。
そうそうそうそう。
アリバイみんなあるよな、とか。なってくる。
みんないたしな、って。強いやつも他にいねえな、と思った。
誰やろ、誰やろ。
ね、そう。で、バケモンがなんか言ったと。で、しかもドラゴンボール持って行って、その、名簿奪ったってすげえ謎やなっていう。
そうそう。意味わからん
で。意味がわからん。何これ。
名簿奪う、
うん。うん。この先が気になって気になって。
これはすごかったですね。
すごかったですね。
うん。
はい。まあ、その辺の話はまた、次回話していきますんで。
はい、
まあ、まあ、とにかく、長々と続いてきたギャグ漫画が、一区切りされたっていう瞬間でしたね。
うん。
終焉を迎えました。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでーす。
はい、はい。
恒例の声優話。
うん。
うん。
まず、占いババ。
はい。
僕前回占いババの声やってた人のウィキをたまたま見てびっくりしたっていう話したんですけど。
うん。
Pさん誰か覚えてます？
よく、ルパン三世とかで悪役に出る声なんですけど、名前がちょっと思い出せないです。
滝口純平さんですね。
はい。
はい。すごい、超大物ですよ。
うん。
そうなんですか。
ドロロン・エンバ君で言うシャポ。シャポ G ですよ。帽子ですよ、帽子。
ああ。
喋る帽子ですよ。
うん。
だから、占いババと悟空の会話は、シャポとエンバ君の会話です。
あ、そうか、そういうことか。
そういうことですよ。はい、あともっと有名、一番有名なのがヤッターマンのドクロベですよ。
はい。
お仕置きだべーですよ。
ああ、そうだ。
あの人が占いババの声してるんですよ。
そうだ。
それにめちゃめちゃびっくりしたんですよ、僕だから。
うんうんうん。
で、男の人が占いババの声やってたんって思って。
ああ、
でも全然違和感なかった
よ。
うん。
今、確認してきて、見てみたら、うん、あ、全然違和感ないわと思いましたね。
うん、全くない。
うん。やけど、今回その、滝口純平さんの声優やってきたキャラのリスト見てきても、
ね、
女性キャラ一個もないですよ。
これだけなんだ。
そう。だから、占いババに滝口純平さんをキャスティングした人ってすげえなって思うんですよ。
うん。
で、全く違和感なかったでしょ。
うん。うん、
すげえんですよね、あれ。
そう。
うん。で、この後も、おばあちゃんキャラとして使いたくなってもおかしくないのに、
うん、
やってないんですよ、おばあちゃんキャラ。まあ、分かってないだけで、キャラの名前が分かってないだけで、おばあちゃんやってんのかもしれんけど、
あ、
見た感じ、女性の名前は一つもなかったですね。
うん。
で、ドラゴンボール Z では、
ええ、
最長老様の声やったり、
ああ、そっか、そっか、そっか、う
ん。ポルンガの声もやってるんですよね。
うん。
うん。まあまあ、どっちも初代ですけど。
はい。
声は変わるみたいですけど。
うん。
うん。あと、イヤサガ関連で言ったら、幻魔大戦のザメディの声もやってまして。
うん。
まあ当時、幻魔大戦の話した時にこれ言ってて、すげえ大物を使うんやなと。
うん。
確かザメディと長井一郎で、幻魔二人で、愚痴を言い合う幻魔の話をしてましたから。うん、すげえ、僕の大好きなおじいさんの声ですよ。
うんうんうん、
はい。続いて、ドラキュラマン。
はい。あ、覚えてないよ、はい。
全然覚えてない。
戸谷浩二さん。
戸谷浩二。
はい、いやさが御用達みたいな人ですよ。
え？
はい、この人ね、ドラゴンボールの中でも、今回、
はい、
悟空が、その街で服を仕立ててもらったじゃないですか。
ええ。
あの時の服屋さんの声もやってあるんですけど。
どんなもん、全然出てこない。
わかるわけないですけど。ガンダムで言ったら、コズンとか、
ああ。
ウラガンとか、マリガンとか。
うん。
で、ドクタースランプ、アラレちゃんで言ったら、クリキントンって誰かわからんけど、
先生じゃん。
あ、はいはい。
そうそう、それは栗頭先生や。
栗キントンいます、います。
栗キントン、
うん。あと、スコップ、うん、スコップくんのお父さん。
うん。
お父さん
の方。
ああ、まだ声がちょっと出てこん。
あ、ほんと最後の一コマ出てくるだけですからね。
あと、目覚ましくん。目覚ましくんはしょっちゅう出てくるでしょ、はいはい、喋る目覚ましですよね。
ああ。
うん。
クリキントンはちなみにソラマメさんのお父さんですからね。
ああ
ああ
ソラマメクリキントンですかね、あの人。
そほんなら、ウィキもそう書けよって思う。ソラマメつけたらわかるのに。あと、パーザンの声とか。
パーザン
あと、ギャオス、ゴロンボ、ビッグフライってわからんけど。あと、ゾータとか、あと、他いろいろやってますね。
めっちゃやってんな。
はい。筋肉版では、ゴブ狩りデカ、刑事かな、ゴブ狩り刑事。うん。
うわ
リーゼントが合う人系が多い。
ええ。
なんか、すごいマニアックなとこですね、本当。
はい。あと、まあ、いろんなやってますけど、
うん、
ミスターカーメンもやってますね。
ああ、
筋肉版だ、
うん。はい。巻き巻きっていうですね。はい。あと、ゼータ、え？
はい、どうぞ、はい。
ゼータガンダムでは、カクリコン。
あ、それ一番わかった。
カクリコンとか、まあ、いろいろやってます。トラジャとかもやってますし。
やっと声が出てきました。
もっと一番有名なのが、ダブルゼータのゴットン。ゴットン号ですね。
うん。
うん。要は、おっちゃん声ですよ、普通の。
はいはいはい、はい。
あと、オーギュストギュダンとか。はい。オーギュスト・ギュダン、うん。オーギュスト・ギュダンっておったよ。まあ、いや、わからんかったらいいです。
うん、
まあ、とにかく、モブをいっぱいやる人ですよ。
うん。
うん。続いて、スケさん。透明人間、スケさんね。
うん。
はい。大竹博さんという方で。
はい。
この方、古い人ですよ。昔の、猛烈あたろうのニャロメとか。
おー。
うん。あと、アラレちゃんでも、うん、あれちゃんの時言ったんかな、ニコちゃん大王の声やってない。
ニコちゃん大王の声なんですか。
そうそう。
あの声がスケさん。
はい。
もうスケさんがどう喋ったか全然もう記憶出てこないんですけど。
うん。
だからおお喋ってたんですけどね。
そう。だからその時に言ったと思うんですけど、パーマンのブービーとか、
うん、
うん、キテレツの初代豚ゴリラとか、
うん、
をやってた人ですね。
はいはいはい。
そうですね。
はい。
そう出てきた出てきた。
うん。
はい。あとミイラ君。ミイラ君は飯塚正蔵さんで、これも前に喋りましたけど、
うん、
要は、はっちゃんの声やってた人ですよね。
うんうんうん、
だから前回喋、うん、前回喋ったリュウ・ホセイとか、
うんうんうん、
ジャリンコ・チエのアントニオとか、
はいはいはい。
うん、あと、まあ、ナッパの声の人ですよね。
うん、そうですね。そうですね。
もやってんの。
はい。あと、アクマン、
うん。
アクマンは、池水道博さんという方で、
うん、
うるせえ奴らの温泉マーク。先生ですね。温泉マーク先生ですよね。
え？出てこない。
なんでや、他人やろ、他人。
で、どう喋ってたか出てこないですよ。
うん、まあ、普通の人ですよ。
他は？
流れ星銀河の赤目。赤目ですね。人間です、赤目。
振ってこん。
筋肉マン、筋肉多い、筋肉性多い争奪編、
うん、
筋肉マンスーパーフェニックス、
うん、あーちょっと降りてきた、はいはいはい、
とかロビンマスクの声もこの時やってたみたいですね、
多い争奪編の時のですかね、
そうそうそう、
お
はい、 あと、つい最近僕が見てたカーネーションっていう朝ドラの再放送で見てたんですけど、うんうん、その時に NHK 大阪局アナウンサーとして出てたみたいですね。
あ、役者として。
役者として。
へ
え。はい。ついで天津飯。
はい。
天津飯は、ピザさんわかりますね。
はい。
どうぞ。
ブライトノアの声で、鈴木さんですね。
はい。鈴木弘隆さんですね。
弘隆さん。はい。
はい。
キャプテン翼のヒューガ君とですね。
言いたかったら全部言え、ほんなら。そんだけ。
ダイタン3の、銀河万丈ですね。
名前変わって人の名前が変わっとるんだ。
ダイタン3の主役の人ですね。
波乱万丈ね。
ハランバンジョ、ハランバンジ
ョ。銀河万丈出てきた。
音が一緒でしたね。
あと、セイントセイヤの？
あ、ヒグナ、シリュウですね。
シリュウ、ドラゴンシリュウね、
はい。ドラゴンシリュウですね。
はい。はい。まあ、真面目っぽい声の人ですよね、だからね。
うん、うん。
この人が、あれだったら、はい、行くわよっていうやつやったら。
そうそう
。うん、チャウズの声が、江森ひろこさんという方で、
うん、
これ、ピチさんたちが見てた鬼太郎、ゲゲの鬼太郎に出てたんですけど、
うん、
砂掛けババアの声です。
ああ。エンさんが砂掛けババアの声ですか？
なんて今言った？
エンさん。
え？
チャウズでしょ？
チャウズって言った今。
いや、天さんと言ったから。
なんで天
真似したんですよ。
うん、チャオズの真似をしたんで、僕は。
そう。
天、でも天さんは天津飯でしょ、
いや、そうなんですけど。
うん。
チャオズの天さんっていう声が。
じゃあもうちょっと似せろよ、ほんなら。
いや、似てたつもりですけど。
似てたんですよ。
もう一回やってみて。
天さん。
何やねん、それ。
ひでえな。やらせといてそこまで落とすかね。
うん、砂掛けババアの声。やったらしいですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
わかんねえな。
で、鶴仙人の声。
はい。もう
これアニメ見てなかったから知らんかったけど、長井一郎さんがやってたんですね。
長井さんでしたか？
そう。やってたらしいですよ。う
ん、いや、イメージはあるんですけど、長井さんの声だったかなー思って。
うん。あんな悪役やってたんですよね。
そうなんですね。
うん。あと、男狼。
はいはいはい。
平野正人さん。この方は、はい、要は、筋肉マンのビッグボディの声をやってたんですね。
ああ。
筋肉マンビッグボディの声を。
うん。
うん。あと、パンプット。
パンプット、はい。
はい。森克二さん。
森克二。
はい。
聞いたことあるな。
聞いたことあるでしょ。
うん。
昔の白黒当時のサイボーグ009の009主役をやってるんですね。
ほほほ。
で、タイガーマスクの、
うん。
うん。伊達直人の声をやってるんですけど、すげえ、こんな声やったっけと思ったら、途中32話から39話の間だけ代役をしてたみたいですね。
ああ、大役の時の声。
そうそう。だから、もともと、富山圭さんなんで、あ、うん、そうですね、富山圭さんの声やと思いましたけど、
うん。
途中、声変わってたん気づかんかったわ、と思いましたね、
俺。うん、すごいんだな。
うん。ガッチャマンの剣、うん、要は主役ですよ。うん。ガッチャマンの剣の声をやってたり、
はいはいはいはい。
ドカベンの土井垣。
ああ。
わかりますかほんまに。
土井垣は、土井は、いわきとか、いわきと間違えた。
土井垣言うてんのに、いわきが出てこんやろ。土井垣は
キャプテンでしたっけ？
そうそうそうそう。
うん。
一つ上のキャプテンですよね。
はいはいはい。
うん。ガンダムの、ガルマザビ。
ああ ははははは
は。はい。これ難しいですよ。みゆき。
みゆき。
みゆきは難しいですよ。
マニアックなキャラですか？
いや、ちょっとだけ、ちょっとだけマニアですね。わからんでしょ。
うん。
高坂健治。
高坂健治。
誰かわからんのかい。
何やったっけ？
あの、色男ですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
ちょっとムカつく色男ね。
はいはいはいはい。
うん、あの、顔は和也ですよ。北斗の剣では、柊の声をやってますね。
あ、それが一番わかりやすいですね。
はい。
降ってきた、降ってきた。はい。
ハイスクール鬼面組では、
うん。
私だけ勝俊。
ああ。
この人すっげえ覚えてますわ。
あの、ボクシャーの人ですね。
なんでやねん。
あ、
走る、そうそう、走る人ですよ。
うん。
うん。男塾では、明石剛士。明石先輩ですよ。二号生ですよ、とか。誰も知らんのかい。
僕わからない。
もう男塾は通ってきなさい、必ず。戦えラーメンマンではラーメンマンの声をやってたんですよね。
あれって筋肉マンのラーメンマンとはまた声ちゃうん
ですか？ちゃうみたいですね。
ああ、違う違う。
うん。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、かなりの大物ですよ。主役いっぱいやってる人。うん、それがパンプとの声やってるというね。
うん、パンプってもったいねえな。
はい。ちなみに、チャパオ。
チャパ。
ん？
渋い声だったような記憶がありますね。
はい。
うん。
チャパオは柴田秀勝さん。
うん。
この名前よく見る人ですよ。
うん。うん、
タイガーマスクのミスター X。
おお。
まあ、ボスですよね。悪役ですよね。マジンガー Z のアシュラ男爵。
ああ、うん、出てきた。はい。
アシュラ男爵の男の方ね。
男の方そう
でしょ。そうでし
ょ。だから男女同時に喋るからね。
うん、そうですね、
うん。ドロロンエンマ君のエンマ大王。エンマ君のお父さん、お父さんですね。うん。だから、エンマ君とエンマ大王が戦ったんですよ。
すげえ。
流れ星銀のビル。まあ、わからんでしょ。
わからないですね。
ワンピースのモンキー D ドラゴン。
ああ、僕もわかるぐらいですよ。
そうですね。あ、そうなんですか。
はい。あと、まあ、カルガラの声もやったりね。はい。まあまあ、ボス顔ですよ。ボス声です。
うわ、ボス声です。うん。
うん。はい、あ。まあ、なかなか、大物をやっぱり使いますね、ドラゴンボールはね。
当時ね。
今回、うん、そう、今回渋い選出が多いですね、ほんと。
そうですね。
うん。
はい、あ。まあ、今回、話した中でっていうか、レッドリボン軍から通じて、
うん、
なんか妖怪がいっぱい出てきたなっていう、
ああまあ
感じはするんですよ。なんか
占いババ系が多いですね。特に
占いババを妖怪と言っていいかどうかわからんけど、
ある種ね。
うん、要はドラキュラマン今回出たでしょ。
うん、
で男狼が出たでしょ。
うん、
で前回ハッちゃんおったでしょ。
うん、
もう怪物くんやんって思って。
まあそうですね。お前。
うん。あと、まあ、透明人間おったり、
そうですね。
ミイラ男がおったり、
うん。
うん。もう、それこそ悪魔がおったり、
うん。
うん。なんか、そんなんがすげえ、要は、その、ギャグとして使いやすいキャラ、やし、
うん、
ドクタースランプから使ってたようなキャラの流用な感じをするし、
うん、うん、
うん。うん。この辺までほんまにドクタースランプの延長線っていうのがわかる。感じですね、
うん。そうですね。
うん。だから、ジャンプで読んでても楽しいなーっていう、そんな感じで読んでた記憶がするんですけど、
うん、うん。
要は、その今日のクリリンが死んだ後から、ごっつシリアスになっていきますから、
うん。
急にね。
うん。どうなんの、どうなんのの連続ですからね。
うん。
うん。 あんなレッドリボンみたいなおちゃらけな感じでは全然ないですから、
ね。そうですね。
ないですね。
うん。
あ、孫悟飯の声は？
は調べたけどね。あの、他やってる声がいまいちピンとこんかったんで。
ああ、そうなんですね。まあ、それだけっていう感じですね。
まあ、どっちか言ったら、映画の吹き替えの方が多い感じがします。
ああ、なるほどですね。はいはいはい。
うん。
はい。はい。
そんなところでいいですか、
うん、はい。
ありがとうございます。
終わっていきましょうか。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手は、アニマルジャパンと、
石川とみるくと、
そのままでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。